ピーライフ。この時間はそらち歯科医師会さんの提供でお送りします。さて12月ももう終わりです。
はい、
お塩先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日の担当の先生は、
はい、今日もまた準レギュラーとなってしまいましたね、はい、赤びらファミリー歯科の広報とそらち歯科医師会広報担当理事です、ね、阿部先生です。
はい、阿部先生よろしくお願いします。
阿部です、よろしくお願いします。
この3人はコロナに負けるな、コロナに負けるなの CM の声担当です。
はい、もう久しぶりに5、6年ぶりのCM 変わったんですか、
うん、
ね、
もっと立ってるかもしれない、
ね、もっと立ってるかもしれない。でもこの間三歯科医の先生たちが出て番組をされてた時に渋谷先生出ていただいてて、でみんなでなんか小さい声でコロナに負けるなってささやいてましたよ最後ちょっとね軽く話題になっております。
あ、そう
ちわで
先生、あれ雑誌にも出てましたよね。
あ、何でしたっけ。そうそう、空。
空に、そうだそう。
コロナに負けるなって書いてあった。
そうそうそう。
出てましたよ、出てあの自分も関わってるじゃない
ですか。あ、出てる出てるって言ってたやつだって。
負けるなって書いてあると思いましたね。
ちゃんとコロナに負けるなって書いてます。
いや、本当に負けるなですよね。
空に載せた広告は、うん、きみちゃん先生が担当してました、
ね、あ、そうなんですか、片手ポッケに突っ込んで綿飴作りながら今年出番なかったですからねそうなんですね、そう、今月も12月も末で、
はい、
はい、なんか1年あっという間なんで
本当に早いです、ね、
その総括をしていきたいと思うんですが、はい、先生たち業界は、だいたい1月ぐらいからなんか中国の方で新型コロナみたいな話が出て、
はい、
はい、
その頃はなんかこう隣の国の話みたいに私も思ってたんですけど、
いや、もうまさに対岸の火事で、
うんうん、大変だなみたいな、
遠くから眺めて、そう、まさかこっちに火の粉が吹きかかるとは夢にも思ってません、
うん、2月半ばぐらいでしたっけ
ぐらいですね、少しなんか怪しくなってきた、
で2月の末から3月にかけては学生の番組とかも一切休止させて、
ね、
であと大人の番組もちょっと出てくるのはっていう人たち もう番組お休みしてもらって対応したんですけども、その時のこう歯医者さんたちの状況ってどうだったんですか、2月とか3月とか。
多分その地域や場所によっていろいろ異なるとは思うんですけれども、うん、緊急事態宣言以降はどの歯医者さんも患者さんが全く来なくなったっていう、全くってことはないですけど、かなり、3割4割当たり前っていうような、うん、そんな世界。
安倍先生だったか、ね、どなたかの資材が入ってこなくて心配で、マスクとかなんかそういう話もありましたよ ね、
そうですね、マスクがまず入ってこなくなりましたし、
うん、
もうグローブも、
あ、そうだ、グローブ言ってらっしゃいました ね、
この手袋ですね、診療中に使う、う
ん、あれは1日に何回も変えるんですか。
何回もっていうか患者さんごとに変えますので。
あ、そっか、ね、
はい、
使い回しはしませんから。
そっか、
だからすごい枚数使うんですよ。
それが入ってこないっていうのはちょっと不安ですよね。
本当にどうしようか、切らしたらどうしようかっていうような状態でした、うん、
なんかその話おっしゃってましたよね。放送では言ってないですけども、グローブ入ってこないんだって。
そう、もうどうしようかと、もうヒヤヒヤしながら在庫、うん、まあ、そこそこ在庫があったんで、まあ、なんとか対応はできましたけど、
じゃあ調理用のやつを使ったりとか、
あ、
いろいろ、うん、使って
対応したんですね。
ですね、あ、
消耗品ね、うん、
ガーゼもなくなりましたね。
ガーゼが買えなくなっちゃってね、もうどうしようもなかったんですよ。
そっか、マスクで使うから。
そう、いや、そうなんですけど、はい、医療用のガーゼって我々歯を抜いたり、
うん、
歯茎の、まあ、手術みたいなすると、その出血を抑えたりするために、うん、ガーゼを大量に使うんですよ、
うん、
それが普通でしたら某ドラッグストアみたいなところに行けばいっぱい売ってるものなんですよ、うん、でそういうところで買ってきて、で、まあ、滅菌をして、
うん、
使用するんですけれども、全くもうその陳列棚から姿を消してしまって、
うん、
ネットでも買えない状態ですよね。
うん、
そんでだってマスクが一箱何千円ってびっくりする金額になった時期もあったじゃないですか。いやいやいや、
そうですね、そのコロナ前はその安いマスク、通販なんかで、 歯科業界で、まあ、あの歯科材料を売ってる通販サイトとかあるんですけれども、ね、うん、そういうとこだと50枚入りのマスクが1箱300円とか400円、
そうですね、そんなもんですね、
安っ、
はい、
でそれが普通だったんです、
うん、
まあ5、600円するとまあそれでも普通なんですけど、うん、800ちょっと高級になると800円とか、
うんうんうん、
そんなもんなんですけれども、今もうマスクが値上がりしてるんですよね。
だって何千円だったじゃないですか、あの時、
うん、
50枚
僕最高高い時に3600円
でした。うわー何倍、ね、なんだ、10何倍、
10倍ぐらいなんです。
でもね、やっぱり1日2枚はやっぱり買えたいじゃないですかね。
はい、
そうなってね、
もうグローブ、手袋も今も値上がりがどんどん続いてて、
まだ続いてんですか、
手に入りづらくなってきてる。いや、何でも選ばなければ、
はい、
まあ、それなりに、買えることは買えるんですけど、
うん、
値段がかなり毎月毎月上がって、カタログの値段よりも400円ぐらい高いとか500円ぐらい高いとか、そういう状況に今なってますよね。
いや、でも仕事で直に使うから大変だったでしょ、うん、ってか今も大変ですよね、うん、
しかもね、うん、小さいサイズのマスクから作っていくんですね。
あ、はいはいはいはい、
僕らよりもスタッフの方が多いから、はい、
そうですよね、
僕みたいにでかいのはねあんまりないんで。
あ、そうだ、うちの局長も困ってた、マスク小さいって口下から出ちゃうって、そう、
アベノマスク、
ね、
そうそうそう、
グローブもそうなんですよ、もうやっぱり大きいのはなかなかこう買えなくて、
辛い、私は手が大きいからすごいわかります、小さいグローブ辛いんですよね、
グローブやっぱり普通のサイズはいっぱい売って、まあ、普通っていうか、うん、まあ、S とか M とかっていう通常のサイズは多いんですけど、それ以上大きいサイズってお洋服と一緒で、
うん、
あんまり、
そうですよね、
数がないですよね、
小さいの無理くり履くと手締め付けられて、うん、辛いですよね、
履くって言ったね、
履くんじゃないですか、
それ
はめる、
それ北海道弁ですよね、
いや、それみんな履くって言うからそうやって使ってた、うん、
履くですね、
うん、はい、手袋は、北海道は履くでしょ、
そう、北海道は履く、
いいんですよね、
はい、
いや、もう、いや、というか、ずいぶんもう北海道人になったなと思って、
は
い、
もう最近は下っけ使うのが上手ないなん最近ダベサも使うようになりましたなんだっけ、ベサみたいな感じで使う、いや、そうですね、それで、まあ、ちょっと、まあ、少しは良くなってきてるんだと思うんですけど、私 最終的に一番先生たちと会話しててびっくりしたのが、歯医者さんはなんか感染リスクがみたいなことを、いや、散々テレビで言われてて、でも結果いないじゃないかっていう、うん、この間もちょっと話しましたけど、パチンコ屋さんと
歯医者さんね、
叩かれまくってましたよね、叩かれ
まくってましたけど、
クラスター一件も発生してないですよね。
そうですよね、
歯医者さんもパチンコ屋さんも、
そうですよね、あんなになんか非国民のように叩かれてたんじゃないですか、
危険だとか言いながら、
はい、
いやけど歯科の場合はやっぱりそれなりの感染、もともとですね、コロナ始まる前からですよ、はい、しっかりとした感染防止策というのは、
そうですよ、だってインフルエンザすごい毎年流行るけど、うん、先生方がインフルエンザになったって聞いたことないですもん。
まあ、なってる人もいますけどなってる人もいますけど、あんまりないですね、
あんまり聞かないですよね、うん、
まあ、それは歯医者さんでもなる人もいますから、でもなんだろう、やっぱり患者さんからもらうっていうことは多分ほぼないに等しいんじゃないですかね。
だってきちっとこう全部きれいに消毒されて、うん、ちゃんとされてるもんね、は
い、今もう感染してるのはこの 病院以外のところで感染してきてるっていうか、旭川、うん、まあ、なんかでもこうスタッフのお母さんが厚生病院に勤めてる、あとそういうのでこうPCR 検査したりとかっていうのが出てるとは言われてますね、うんうん、
それからあと先生方と話してて今年記憶に残ってるのは、やっぱ口の中をきれいにしていると重症化するリスクが下がるっていう話、
はいは
い、いや本当そうだなって思って、
これはもう本当に一番大あれなとこだと思います。
あれって何ですか
重要なとこだ、重要なとこだと思います
もう先生のあれは先生のあれまた出た
認知症じゃないかっていう
あれです、
あれです、あれです、
今認知症も歯周病菌の中に 歯周病に認知症があって、
ね、そうなんですね。
本当、ね、
結構、うん、まあ、歯周病から認知症、そのあと糖尿病ですね、
はい、
その関わりがいろいろと分かり始めてきて、
うん、
いろんなものにつながっていくんですよね。
うん、なんだっけ、フレイルってやつですか。
そうです、あのオーラルフレイル、お口の中が、虚弱になる、
うん、
まあ言ってみれば、うん、お口の中の機能が低下することですね、うん、よく噛めなかったり、うん、口を動かすことができなかったり、うん、そうすることによって唾液の分泌量、要は唾が出てくる量、お口の中っていうのは常に動いてることによって、唾液、唾がですね、うん、じわじわと出てきて、でお食事なんかしてよく噛むことによってその唾が出てきて、
うん、
消化の手助けをしたり、お口の中の細菌をやっつけてくれたりっていう、すごくね、重要な働きをするんですけれども、その機能が弱ってしまうと、
うん、
感染リスクが非常に高くなる。こういうことが、ね、最近、非常に重要視されてますので、
はい、
こう唾液がどのくらい出てるのっていう、うん、今試験をするんですね、
はいはい、
こんなね、グミをこう噛むんです、
うん、
でこうちゃんと噛めてるとそのグミがこういっぱい溶けて、
はい、
砂糖が出るんですよ、糖が出るんですね、うん、っていうようなその噛む試験なんで、グミ噛む、なんて言いますか、ね、
グミ噛む
グミカム試験、
グミカム、グミカム試験
そうそうそう、
ちょっと美味しそうだなって思っちゃったんですけど、
だから入れ歯なんかこう古い入れ歯をこう、
はい、
こうかグミをで古い入れ歯でグミを噛んでもらうんですね、
はいはいはい、
したら、まあ、数値が出てきて100って、うん、で入れ歯をこう新しくするとよく噛めるようになって、
うん、
またグミカム試験をすると150とか出てくるんですね、
うん、
これが80とかってマイナスになっちゃうと、
うん、
俺の作ったいればダメなんだなって思ちょっと落ち込んで
反省、反省、
ごめんなさい、もう一回作らせてください
反省なるほどね、
そういう失敗もあまりあったりとか、
そういうもんなんですね、
あと飲み込みが悪いと今ね、うん、絶圧測定器って言って、
え、何ですかそれ、
ベロの圧力ですね、
はい、
測る、
うん、うわそれやってみたい、
物飲み込む時って自然にゴクってやると、
うん、
ベロのなんていうでしょう、お腹の部分というかこの平らな部分が、
うん、
上顎を押し、
うん、蓋し、あ、うんうんうん、
ペタッと蓋するような感じ、
うん、そうですね、うん、
でそのベロの力が弱くなってくると、うん、物を飲み込めないんですよね、これもまあオーラルフレイルの一つ一種なんですけれども、
そうなんだ、
噛む力とそのベロの圧力とかお口の周りの筋肉の、
うん、どうやって鍛えるんですか
ここにちっちゃいこのくらいの風船を、
はい、
この間ね僕も
このくらいちょっとね、ラジオの人たちに、
おや人差し指、
人差し指くらいですかね、
人差し指の、うん、第一関節より先っていう、
このくらいの風船があるんですね、は
い、
うん、
だからこのくらいで分かんない、
その第一関節くらい
2センチくらいですね、
はいはい、
うん、そうだよね、うん、風船をベロの下に入れて、
うん
うん、上顎で潰すっていう試験、
へー、
そうです、それをそれで測定するんですね、このばあさん、ってこの間往診に行ったら、うん、なんか飲み込み悪くなったんだけどって、うん、じゃあ測定しますね、
うん、
悪いと、
うん、
だから今度入れ歯を厚くするんですよ、
はいはい、
そうすると
ちゃんと
飲み込みがちゃんと良くなる、
へえ、そういうもんなんだ、
そう、上顎の部分入れ歯、そう入れ歯だったとにすると、うん、あんまり本当ならば入れ歯って薄い方が感覚いいんですけれども、そういう方にはわざと分厚くしてあげて、
うん、
ベロの弱った筋力を補うような形に入れ歯を修正してあげる、
すっごいその おばあちゃまの話で今、うん、私すごい最近の悩みがあるんですけど、おにぎり食べるじゃないですか、
はいはい、
飲み込むじゃないですか、この辺で詰まるんですよで息できなくなるんですよ、で背中ボンボン叩いてもらってやっと胃に落ちてくんですよ、はい、でもそれは口は関係ないですかね、もっとよく噛めってことですかね、
それは唾液の量がもしかしたら、
あ、なんか自分でもね、唾液の量少ない気がする、唾液間違いじゃないけど、はい、少ないような気がする、
それは結構その唾液の分泌量が少なくなる病気もありますので、うん、 回きちんと調べてもらった方が。
それはどこに歯医者さんでいいんですか。
そうですね、まあ、この辺だと
泌尿器科。泌尿器科じゃない違う、内科って言おうと思ったのになんで泌尿器科って出たんだろう。
なんか砂川の私立病院に今歯科口腔外科、
はい、
お口の中の外科的な専門の科があります、うんうんうん、北大出身の外科の先生が2名いらっしゃいますので、うん、ただこれですがですね、いきなり行っても見てもらえない科で、ちょっと紹介状を
持参
して行かないといけないところですので、
本当にね、おにぎりてきめんで、うん、コンビニのおにぎりとか、うん、気をつけないと、うん、もう必ず詰まって死ぬかと思う、
なのでその歯医者さんで一回見てもらって、こういう症状だって、じゃあ紹介状を用意しましょうって紹介状書いてもらって、そういう専門の科で見てもらう、そういうのも一つの手があります。
絶対ね、一人の時はおにぎり食べないようにしてるんです。詰まって死んだら困るから。
なんか飲み物とか
通らないんですよ。飲んでももうこの辺で詰まっちゃって、もうニッチもサッチもいかなくなるんで、トントン叩いて飛び跳ねてやっと落ちてくみたいな。気をつ、ものすごい気をつけてますよ、おにぎり。
もしかしたら違う、なんか幽門が閉まる病気とかそういうものを。
食道炎は持ってるんです。うん、だからね、それはその傾向はあるんだと思うんですけど。うん、
もういや、それはちょっと危険かもしれない
です。ね、そんなで死んだら嫌だ。おにぎり食べてて
死んだら嫌ですね。
嫌だよね。ね、そうなんですよ。
ちょっと噛む量を増やしてみたらど
うです
か。
そうですよね。
もぐもぐもぐごっくんじゃなくて、もぐもぐもぐもぐもぐ20回、最低20回
で、本当は口にいっぱい含みたいんだけど、絶対やめとこうと思ってもうお上品に少しずつ、う
ん、あとね、僕昆布水かな、水にこのくらいの昆布を切って、
だから、はい、このくらいって
言うの
は、ね、15センチくらい、
15センチくらい、うん、それラジオですよね、うん、15センチくらいの昆布を3つくらい切って、うん、それをペットボトルに入れて、
うん、
朝と夜にぐじゅぐじゅペット1分くらいぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐ
じゅうがい
かな、うん、でそれを2回やると、
うん、
2回やって3ヶ月くらいすると昆布の旨味成分が、
うん、
で唾液が出てくるっていうのが一つと、あと得意なのはアイウベ体操ですかね。アイウベっていうかね、今老人ホームでよくやってますよね。
あ、はいはい、
あれ口刺激して、
なんかうちの局長からもらった、
唾液出そうよっていうのが
得意。これがそのオーラルフレイルにつながる。
はあ、そういうことなんだ。
ご年配の方なんかはこの運動をすることによってお口の機能が少し回復して、飲み込む力、噛む力、こういうのが、ね、回復する、そういう運動ですよね。なんだっけ、生き生き100歳体操みたいなもので、ね、
う
ん、それのお口版ですね。
私ね、硬いものとか噛むのあんまり好きじゃないですよね。もうつるっと飲み込みたいんですよね、何でもね。
やっぱりうどん人ですか。
そう喉越しで、
喉越しで
こんなもんだから余計詰まらすんですよね。
赤ビラの文字理師科の先生が、
あ、はいはい、
この
先生ですね、
そうですね、
はい、
あの先生はそう、あいうべ体操とか、
あ、そうなんだ、
ベロの機能とか、
うん、
大好きなんですね。
大好きなんですか。
もうそういう検査とかもう
得意
なんだ。得意
なんだ。大好きっていうのはちょっとなんか変な表現。そういうの得意だ
せ、得意
なせ、ね、あ、そっか、いやでも大事ですね。
体操させたりとかね。
なんかコロナのこういう時だからこそ、お家にいる時間も長いし、なんかそういうのちょっと心がけたらいいかもしれないですね。
とにかくお口のケアとお口の、うん、機能が回復することによって感染力が非常に、
うん、
外からの感染抵抗力がつきますので、
うん、
コロナにもかかりづらい、
はい、ということで、
はい、
そろそろお時間なんですが、まとめを先生、はい、お願いします。
いや、1年間いろいろと、今年はちょっと皆さんいろんな面で不自由されたと思いますけど、うん、来年は明るい1年、そのためにもお口の中のケアを、
うん、
ぜひとも、
はい、
コロナに負けるなで、
はい、
1年乗り切っていきたいと思います。
阿部先生は広報担当でどうですか、1年まとめて、
はい、
ま、
今年はもう全然ソラチ歯科医師会の業界誌があるんですけど、うん、毎年2回出すんですけど、今年は全く行事がなく、まあ1回、あと全然話変わりますけど、 お城先生
で1回でやめたら分かんないし、
うん、1回しか出せてないんですよね、うんうんうん、なので来年は2回また出したいな、
うん、そうですよね、うん、でお城先生どうしたんですか、
そうお城先生、そういえば大学の名前がそういえば今度慶応大学になるって
、なんで
先生どう気持ち、
時間があるの、あと
3分ぐらい大丈夫ですよ、あ
大丈夫です、うん、いや私東京歯科大学というところ、
うん、そうですよね、
出てますけれども、うん、再来年23年からだっけかな、
うん、
慶応大学に統合されること
にかっこいい、慶応ボーイ、
慶応ボーイに、
私学生の頃からねそういう話水面下であったんですけれども、うん、どうも今回は本当らしいので、
はい、
慶応大学歯学部卒業
先生慶応ボーイですね、
慶応ボーイだ
しまいます、
すごい、
そう
ちょっと聞こえ、
それが
聞こえが
ね、あ、
なるほどね、
慶応ボーイになる、
慶応ボーイになる、
はい、お塩みたいな感じ、
これね、今なってもあんまり意味ないですけど、学生の時にね、
まあどうせだったらね、
ちょっとモテますよね、ちょっとね、
どこ大学、うん、まあ慶応
それちょっとなかなかユニークな話題で、
そうでしょ、
このコーナー最後に笑えたなと、はい、はい、ということで、はい、また来年も、はい、よろしくお願いいたします、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。